かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられない。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山ひとしです。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
もう聞かせられないって言ってるのに林田さん。
はい、
今日もですね、インターネットのユーストリームにてライブ配信をしつつ収録を行っております。
はい、
これ、まあ、何度も申し上げてますけれども録音番組なんです。ただ収録の様子は生配信してるわけなんですね。通常毎週火曜日の夕方4時15分頃から生配信してますので、興味のある方はぜひ見ていただきたいと思います。ラジオ放送の収録前後の力の抜けたおしゃべりが自分たちで言うのもなんですけれども結構好評だそうでございます。ありがとうございます。
NG も聞けますからね。
さあ気を取り直して頑張っていくぞ。
はい、
なおこのユーストリーム配信の様子はこのままつつがなく収録が終われば
8月2日に公開されます。
ぜひご覧ください。では今日はメッセージたくさん頂戴してますので、早速ジングルの後お便りコーナーと参りましょう。
聞かせられないラジオ。
はい、聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
あのすみません、
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられないラジオって、
聞かせられないラジオ。
そうじゃなくって、聞かせられないラジオって何なの？
聞かせられないラジオですから。
聞かせられないラジオだよね。
聞かせられないラジオですよ。
聞かせられない。
聞かせられないからね。
そうそう、聞かせられない、
聞かないでって言ってるのに。長崎県内にお住まいのキカラジエリートの皆様、
はい、
ちょうど先週土曜日の毎日新聞の、長崎県版にですね、聞かせられないラジオについてのコラムを私書かせていただきました。毎日新聞さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう1週間前になりますけれども、お手元にお持ちの方はですね、ぜひご覧いただきたいと思います。ではですね、メッセージをたくさん頂戴しているのですが、
ほら、袋で、
封筒で、
どうなった、
U パックで届きましたよ。長崎市にお住まいの方。
ああ、そうですか。ほら封書で、
封書でね、頂戴しましたよ。あ、村山さんへと書いてますので、ちょっと林田さんに読んでいただきましょう。
初見で、はい、あらー、ポンタの息子翔さんより、可愛らしい字で書いてある。村山さんへ、
はい、
お誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
誕生日プレゼントを選びました。
袋なんか入ってる、小さいビニールの可愛らしい袋に、パステルカラーのビニール袋に入ってますが、
村山さん取り出してますよ。
これはガチャポンサイズのガンダムのフィギュアですね。
はい、ガンダムです、はい、でも何のガンダムかわからないので、キカラジの収録中に教えてください。村山さんが最初の聞かないでって言ってるのに、林田さんと言った後お願いします。
あ、
聞かないでって言ってるのにと言った後お願いします。
オープニングでってこと？
はい、
あら、ごめんなさい、オープニングもう終わっちゃった。
はい、
まあでもね、今組み立ててますよ。
あ、バラバラで入っていたんですね。
バラバラで、多分ガチャポンなのかな、あるいは何かのお菓子のおまけだったりとかするんでしょうか、
ね、ガンダムもたくさんありますからね。
できてますよ。よいしょ、今ね組み立ててます。手のひらサイズの、高さ7センチぐらいでしょうかね、
あら、背中の方にはなんか赤い風車のような、なんか象徴的なものがありますね。
できました。
はい、
じゃじゃーん。はい、こちらはですね、説明しましょう。
はい、
ガンダムエースにかつて連載されていました機動戦士ガンダムシード X アストレイの、
はい、
主役級モビルスーツの一つ、ドレッドノートガンダムでございます。
あ、よくできてますね。
はい、この番組でもたびたびお世話になっている時田光一先生が漫画をお書きになって、千葉智弘先生が脚本をお書きになっているという千葉時田ペアコンビのですね、
うん、
作品でございますね、ドレッドノートガンダム、
うん、
この背中にドラグーンシステムを背負っておりますが、
ドラグーンシステムって言うんですか？
そう、 これがね、うん、一つ一つこう分離してこう飛ぶとですね、
おらおらおらおら、
開いた、
この風車の羽みたいなのがピュッと飛ぶと、
それがですね、はい、風車の羽のようにも見えますが、
ええ、
正面から見るとあら X の字じゃありませんか、これは
確かに
通称 X アストレイと言われているのでございます。
なるほど、
ドレッドノートガンダム、
うん、はい、
このフィギュア持ってなかったのでありがたくいただきます、ありがとうございます。ボ
ンタの息子小学校3年生さん分かったかな、ドレッドノートガンダムというそうです。
はい、これはね要するにガンダムシードシリーズの、うん、番外編と、公式外伝ということになりますね、
ええ、
ガンダムシードシリーズもとても面白いので外伝も含めてこれから読んでみてはどうかな。キカラジでもそのうち林田さんが勉強が終わり次第特集するからね。
まだね宿題ので取ってよ、おじさんにはね。おじさんも頑張よってよ、今年になっても宿題ね。
人生ね、
うん、
林田さん
ずっと勉強だよ、
いつまでも勉強ですよね。
そうだよね。
でもね、
うん、
熊本県が生んだ偉人、
うん、
千里森高も言っていましたよ。
あはい、
勉強はしておいた方がいいわ。
ありましたね、熊本の偉人ね。
熊本の偉人ですよ、
ひっくり返してるからどんな人かと思って。千里森高ね。
千里森高ですよ。私もあの
素敵だもんねあの人ね、
浪人時代にですね、千里森高の歌と出会いましてですね、もうちょっと早くあの歌を歌ってくれれば私も勉強を したんですけれどもね。
あ確かにね、
県庁所在地ロックンロールとかですね、あと1年早く歌ってくれればですねもっと良かったんですけど、
そういうたちはしょうがなかやかね。
そうなんですよ、
勉強せんば。
怒られた、
怒られた、
はい、
あさあまた怒られるよ、先行かないと。
あそうですね、
うん、
こちらのドレッドノートガンダムなんですが、ちなみに大河原邦夫先生のデザインでございますね、はい、なんとなくこうデザインラインが懐かしい、
うん、
初代ガンダムシリーズになんとなくこう近いような太ましいような感じがいたしますね、うん、と言っていたら千葉先生と時田先生からそれぞれ、はい、ツッコミが入りましたが、千葉先生から大河原先生のデザインスタジオヌエの森田さんの命名ですよと、そして時田光一先生からは待ってますよアストレイ特集だそうです。林田さん
集中合宿ね、
作者も見ているラジオってすごいですよねっていうまたツッコミがツイッター上で入ってきましたが、
すごいよね、
私たちもなんとなく冷や汗のような、はい、油汗のようなものを今書いてしまいましたね。
僕は常に背筋を伸ばして喋っております。
私もね今日は背筋が伸びてるんですよ。
なんか腰に変なのも巻いてましたねあなた。
腰に
またやりましたか、
コルセット。
コルセット、
実は
あの裏声のファルセットとは違うんですよね。コルセットはね、
あのコルセットでございます。これは別にあの美容のために巻いてるわけではなくて、
ええ、
ぎっくり腰をちょっとやりかけてましてですね。
よく痛める方ですな。
そうなんですよ、今ね左手の人差し指には今絆創膏も巻いてるんですけれども、
はい、
あの100円ショップで耳栓を買おうと思って、
はい、
ギュッて掴んだら、
ええ、
ホッチキスの針が飛び出していて、
おやおや、
プスッといって、
ええ、
あっと思ってその耳栓を離したら人差し指の先から血がピューって出て、
あ出ますね、ええええ、
絆創膏を巻いているのでございます。
あなた指は大事な時期ですから。
で隣の中指は脱臼および骨折から3ヶ月、大事な時期ですよね。
そうで、あなたミッション抱えてるんですか、大事なプロジェクトがありますから、
ま、それはねちょっとねまだ
課題
ないんですけれどもね、
大事な時期ですよ、
聞かせられないけど大事な時期です、
ええ、
祈るような目で見ないでください。
お願いしますよ。
わかりました、
はい、ええ、
なんとか大事に
いたわってあげてください指をね、
はいはい、ではですね、今週のテーマ、
はい、今週のテーマはスーパー8に1979年を見る2、
一応ネタバレに気をつけるつもりではありますが、まだ映画を見ていない人は聞かない方がいいかもです。プロデューサーはスティーブン・スピルバーグ、監督は J.J. エイブラムスというですね、
はい、
非常にハリウッドを代表するようなお二人が監督とそしてプロデューサーを務めています。監督の J.J. エイブラムスは1966年生まれ、林田さんと同い年ですね。子供の頃からスピルバーグに憧れて8歳から8ミリ映画を撮影していたという。ところでタイトルのスーパー8って何なのっていうことで、
ええ、
先週その話ばっかりしたんですけど、
その話で終わりました。
ある意味キカラジらしい、はい、1965年、はい、コダク社が開発したアマチュア用8ミリフィルムの企画です。日本人にはあんまり馴染みがない製品だということでございましたですね、
はい
はい、まあ、でも映画の中ではこの8ミリカメラが重要な意味を持ちますし、うん、ある意味全てでもありました、
はい、
ストーリーはと言いますと1979年、ところはアメリカ合衆国オハイオ州、深夜 家を抜け出し、8ミリカメラでゾンビ映画の撮影をしていた6人の中学生、そのすぐ横でなんと貨物列車の衝突事故が発生してしまいます。実はその貨物列車、アメリカ空軍の施設エリア51からある何かを極秘で移送中だったんです。8ミリカメラには事故の一部始終が記録されていたって言うじゃないの。
今週は噛まなかったよかった。
噛まなかったよかった。
よかったよかった。ありがとうございます。ほっとしたよ。
1979年と言いますと、はい、どんな年かというとですね、うん、アンチョコを見るといいよっと昭和40間違えた数字に弱いんです、ね、
54年かな、
うん、昭和54年ですね、日本ではですね共通一次試験がスタートしましたよ、林田さんも私もね共通一次試験受けましたよね、うん、私は2回受けましたけれどもね、まあ、それはいいんですけれども日本ではインベーダーゲームが流行りました
よね、
うん、喫茶店とかでもですね100円玉をこうたくさんこうね、ゲームの上に置いてプレイしている姿が見られましたですね。長崎的に言うとさだまさしさんの関白宣言がメガヒットした年でございますね。その頃1979年を描いた、要するに J.J. エイブラムスの少年時代とも重なっている、そんな映画でございます。まあ8歳から8ミリカメラを回していた J.J. エイブラムスですから、自分の子供時代のエピソード、まあ自分自身を描いたような映画でもあったということなんですね、まあ、いろんなインタビューでもそのことについては語っていますからね、うん、ちなみにこの映画アメリカでは大受けでございました、
はい、
アメリカの映画情報サイトムービーフォームも2011年上半期に全米公開された映画の中からスーパー8を1位に選んでいます。これは要するに映画の評論家がランク付けした中での1位ということですから、
はい、
まあ、実際の人気興行成績というのもいろんな記録を作っているんですけれども、映画の評論家たちもこぞって高い得点をつけたというのが一つのポイントでございますね、
はい
はい、もちろん日本でも大ヒットしていますが、まあ、そのヒットの仕方というところで見るとやっぱりアメリカの方がそのスーパー8という8ミリフィルムにね馴染みがある分、こうなんていうのかな、もっとこう盛り上がりが熱いような印象はありますね。
やっぱり舞台がねアメリカということもあって、その時代をね肌で生活の中で感じた人にとっては郷愁も含めてあるんじゃないかな。
そうですね、うん、スーパー8のパンフレットも買ってきましたけれどもですね、
は
い、J.J. エイブラムスがインタビューに答えていますね、はい、こんなことを言っていますね、うん、自分自身の体験もあって僕は数年前ホームムービーを作りながら予想もしないアドベンチャーを経験することになる少年たちの映画作ったら面白いと思ったんだよね。
そんな口調なのかな、エイブラムスさんは。
ちょっと聞かなじ的な印
象が、ね、分かった、
ね、うんうんうん、それでね、うん、僕はね思いついたらすぐスティーブンに電話をかけたんだよ。
スティーブン呼び捨て、
スティーブンに、ね、
スティーブンに、
まあ、うん、アメリカの人は呼び捨てですからね、うんうん、私もアメリカ人だったらシガカーズって言ってますよ
分かった呼び捨て
変ね
お前人したいい気な恥ずかしいして、
それでね思いついたらスティーブンにね、うん、電話をかけてたんだよ、うん、そしたらね2人とも8ミリ映画を作っていた過去の話で盛り上がっちゃってねみたいな。
あ、そうですか、
やっぱり共通体験としてあるんですよね。
うん、
私たちが1979年機動戦士ガンダムに夢中になっていた頃、まあ長崎では1年遅れぐらいで放送されましたけども、
もちろんね、
もちろんね、
時差ばっかよ、
時差ばっかりですよ、
うん、
でもアメリカの少年たちはあの中流家庭の少年たちが8ミリで撮影して映画を作るというのを楽しんでた、この中流家庭でっていうのがね、やっぱりアメリカ文化の豊かさを感じますよね。
感じましたね、うん、お小遣いをもらえば現像代が出るというレベルで描かれてましたよね。
そうなんですよ、うん、私の大学時代なんかは映画学科の生徒たちはもう一生懸命アルバイトしてそのお金でもうもう本当にもう身銭を切ってね、うん、8ミリのフィルムを買って現像に出してっていうね、うわこれ以上撮影したらもうアルバイト代が足りなくなっちゃうとか言ってたのが、この8あのスーパー8の映画の中ではね、ママにお小遣いもらえばできるよみたいなね、
そうシーンがありますもんね。
いいなアメリカっていう、
リッチだよね、羨ましかったな、
う
ん、あのシーンは。
そう、そこはねやっぱりちょっと感じますよね、
うん、
でその劇中劇として8ミリフィルムでゾンビ映画を 撮るんですけれども、これがねなかなかすごいなと思ったんですが、このパンフレットとかあとあのいろんな映画の雑誌とかをいろいろ調べてみるとですね、うん、劇中のゾンビ映画なんと中学生、登場人物の中学生役を演じている少年少女たちに脚本を書かせたんだそうですよ。
あ、実際に。
実際に。
あ、そう。う
ん、まあもちろんあの多少のアドバイスとか、うん、まああのなんていうの、いろんな相談の中で書かれたものももちろんそれはあるとは思うんだけれども、基本的には映画に登場する子役のみんなで脚本を考えたっていうのはとても素敵なことだなと思って。
ね。だからあのカットのつなぎ方もとても中学生がつないでるようなカットのつなぎ方するんですよね。ローポジでね、あの違うシーンを撮っちゃいけないんですよ、ジャンプカットっつって。そういうのがわざとでしょうけど放り込まれていて、本当にいかにも彼らが撮ったっていう体裁になってましたね。
そういうところまでリアルに作ってるなと思ったら、なんと実は子供たち自身が脚本を作っているしというね、なかなかそれはなんていうのかな、アメリカ文化というかハリウッドの豊かさを感じるエピソードだなという気もするんですよね、
ええ、
で実際にその子役の子たちにしたって、まあ、今あの8ミリの時代ではないけれども、そういった目で普段から映画を考えているし、うん、きっと自分たちも作った経験があるんだろうなっていう気がするんですよね、
うんうん、映像創作が身近ですよね、日本に比べてもね、格段にね。
そして気からじ的なポイントとしてはですね、
ええ、
主人公がプラモデル大好きな14歳の男の子ということですね。
はいはい、
ドライブラシとかやってるんですよ。
やってましたね、
フィギュアを作りながらですね。
ええ、
あれはおそらくですね、フランスはバーリンデンのですね、
はいはいはい、
あるいはシェパードペインのですね、
ええ、
ドライブラシテクニックを使ってると思うんですよ僕は。
はあ、僕は
世代的に、
あ、もう僕は二度とその名前を再現できない。噛みそうですね。
バーリンデン、
バーリンデン、
シェパードペイン、
シェパードペイン、
これはもうですね、私たち私は43年生まれですけれども、私が小学校高学年から中学生に入る頃、当時のホビージャパンとかをですね一生懸命読んでいた人たちね、
ええ、
あのガンダムのプラモデルが始まったあの頃、もう夢中になってそのシェパードペインとかね、バーリンデン の, そのドライブラシウォッシング、
ええ、
もうその辺をですね、
ええ、
一生懸命研究してたんですよ。
なるほど、
ね、ディオラマの作り方とかですね、
はいはい、
本が専門書が売ってましてですね、高かったんだけれども、
うん
うん、あのなんかね同じ匂いを感じましたね。
鉄道模型があの映画の中で多かったですね。
出てきましたね、
鉄
道模型もリアルでしたね。
でしたね。
鉄道模型がまたこの物語の中で結構ですね、
うん、
大きなポジションをね占めてきますからね、
うん、
で、いろいろとですね、私も周囲にあの話を聞いてみて、あの長崎市の会社員の安井茂幸さん32歳の話なんですけれども、
うん、聞いたことある名前だね。
聞いたことありますけれどもね、とても面白かったです。
うん、
最後まで緊張感があって目が離せない展開で大満足でした。8ミリカメラは触ったことがないけど、中学時代友達とホームビデオで映画を作ろうとしたことがあるから懐かしい感じでしたねって、言ってましたねこの人はね、それからあの長崎市の主婦の方なんですけれども、たまたま私の隣で見ていた人なんですが、
ひょっとして一緒に住んでらっしゃる主婦の方、
まあ、そうとも言いますけれども、
ええ、
面白かったです。
はは、
中学生の頃ってあんな風に夜中に家を抜け出して友達と何か作ったりするのか憧れましたから、家族愛もあったし見てよかったですと。しかし一方で辛口な評価もね結構聞かれるわけですよ、
はい、
ね、橋田さんはどう思いました？
僕辛口ですね。
辛口ですか？
はい、
その辛口
な意見。僕はね、この映画を見る前に村山さんから言われたので、クローバーフィールドとの比較で話をしたいと思うんですけど、はい、このエイブラムスさんのうまさっていうのはですね、体験型のムービーなんですよ。疑似体験型ムービー、
うん、
これを名付けて私は五越同州型映画っていう風に名付けたいんですけど。
また考えてきたね。
このカタルシスがちょっと足りないんです、
うん、
五越同州型はもういいも悪いも別にしてみんなで一生懸命、観客も登場人物も一緒に不思議な謎に向かって目的に向かってこうずっと進んでいくというところに面白さがあるんですよね。だから乗ってる自分に疑問を感じちゃいけないんですよ。そこに、ね、時々こう引っかかるシーンが、ね、あるんだな。なぜそういう選択をするのって思うシーンがある。それともう一個、五越同州型で一番最後に行きつつこの風景もポイントじゃないですか。最後の映画の後味と言ってもいいんだけれども、そこで見せられる風景が、もう一つちょっとね納得できないシーンが、もうあえて言いませんけどもちょっとあって、そこがね引っかかってしまうんだな。
エンドロールは
エンドロールは好きですよ。え、好きですよ。好きなんだけど、だから五越同州型のプロセスの部分はとても楽しいと思いました。だけど途中でちょこちょこ引っかかるエピソードがあるのが気になりましたね、というそういう感じですね。
まあそのあたりまだ公開中の映画なのでね、ちょっと触れませんけれども、はい、ラジオネーム千葉の黒猫ピカード&ライカーの世話係さん、
はい、
スーパー8、私は期待しすぎたせいもあってちょっと残念でした、
うん、
公開前の意味深なオフィシャルサイトや予告を見て、
うん、
ロスト、クローバーフィールド、スタートレックの J.J. エイブラムスのことだから何かあるに違いない、どんなすごい SF ミステリー映画なんだろうと勝手にイメージして思い込みすぎていたのが失敗だったと思います。もっとシンプルに映画のマーケティングとか気にしないで、それこそ少年の心で見ていればとても楽しめたのではないかと。ただ私の視点がひねくれているので、こういうの君たち好きなんだろう的な制作者の上から目線とかドヤ顔が透けて見える気がしてなんだか悔しい。まああのプロデューサーの作品はどれもそんな感じですけどね、と。内容的にも基本はシンプルだし、主人公の少年の気持ちなどもよく描かれているし、映画のお手本のような作品だと思います。それなりにツッコミどころはありますが、でもそれもまた80年代映画のオマージュだと思えばありですね。なので私的にはクローバーフィールドの方が好きです。スタートレックはもっと好きですけど、林田さんの超絶感想を期待してますということですが、
非常に近いです。今日的なテレビドラマの作り方の方法論がかなり持ち込まれてますよね。
ラジオネームスーパーエイト見てきましたさん、
う
ん、
はい、
そのままですけど聞かせられないラジオ最近聞き始めました。お二人よりも少し若い世代ですが楽しく拝聴しています。
拝聴ですか。
拝聴です、
はい、
そうです。
違うことを考えてました、すいません。
成長譚を描いたとてもいい作品でした、
は
い、
うん、
某テレビ番組では E.T. から始まるスピルバーグ作品はアメリカ政府が宇宙人の存在を人類に認知させるために提供されていて、いつの日か宇宙人を公表するための準備で、うん、フリーメイソンをも巻き込んだ、そんな陰謀だって説が紹介されてましたけど、うん、お二人はどう思いますかって
どう思いますかって言われてもどうなんでしょう。
策略なのかな、
わかんない。我々の口からはね言及できないですけどね。
スーパーエイトのあれはあんまりなんかお友達になれないかな。
うん、梅さんは国防総省のこと描いてますよずっと漫画で、ペンタゴンのことをね。
マジモンだ、
ええ、
ラジオネーム C2 さん、はい、スーパーエイト見てきました。前評判が良かったからちょっとハードル上げてみちゃいましたけど、うん、それなりに楽しかったです。ただ結構あっさりしてるので対策感は弱いかも。子供たちが頑張るシーンはドキドキワクワクするけど、そういったシーンが短いので少し物足りない感じ。でも子供たちの演技には引き込まれました。私結構この意見に近くて、うん、もうちょっとね、あの子供たちのシーンをもっともっと見たかったなというのは正直なところですね。
あのヒロインの女の子可愛いんだよね、うん、
可愛かった。
可愛いよね。
メイクしたくなりますよ ね。
であそこにちょっと恋愛劇が描かれるんですけど、ね、それもいいんですよ。そうそうそう、いい感じなの。
そうなんですよ、うん、ラジオネームよしみるさん、
はい、
スーパーエイトは世代間での感じ方のギャップは間違いなくありますよね。ただ自主制作映画を撮った経験がなくても、子供の頃や学生時代に仲間と一緒に何かを作り上げた経験がある人だったら、あの空気やエンディングは間違いなくピンとくるものがあるでしょう。ものづくりをしたことがあるかどうかっていうのは確かにね、こう感想の違いになってくるような気はいたしますよね。このあたりでコマーシャルタイムです。
お前が聞かせられないラジオをやったんだな。
聞かせられないラジオじゃありません。
ネタ上がってんだ、排除しろ。
だから聞かせられません。
おふくろさん今年還暦だそうじゃないか。泣いてるだろうな。どうだ、そろそろ聞かせてみないか。
聞かせられません。
もう悲しませるのはよそうや。
だからだんだん聞かせられません。
おかげさまで27周年、ワイワイ貿易ではただいま感謝セールを開催中。欲しかったあれもこれも一部商品を除いてお求めやすくなりました。夏休み期間中、佐世保やハウステンボスにお越しの際は佐世保市島の瀬公園横のワイワイ貿易へ遊びに来てね。聞かせられないラジオを聞いたの一言で嬉しいプレゼントがあるよ。さて今月のプレゼントは、このイベントへも出演するヤドカリの立体フィギュアを3名様へプレゼント。アルバムザ・ヤドカリのジャケットにも使用されているライブ社とワイワイ貿易が制作したフィギュアとなっています。プレゼントをご希望の方は NBC ラジオ聞かせられないラジオのホームページへアクセス、プレゼント応募フォームを通じてお申し込みください。今月のキーワードはヤドカリです。 長崎、佐賀以外の方も応募できます。
ラジオネーム荒おじさん、頼りない少年が徐々にたくましくなっていく過程がいいですね。エルファニングのカメリ派の演技に引き込まれました。少年たちと一緒に引き込まれたんですね。ラジオネームメトロン星人さん、ツイッター上でおすすめされて見てきましたスーパーエイト、予告を含む事前情報ゼロの状態でしたけど面白かったです。宇宙人目線で見ると劇中宇宙人が少し弱いかなと思いました。それから、茨城ダイバーさん、謎の人岡山市さん、ピオリガノフ井の九十番さん、ハコフグさん、ゴルゴ14さん、てっちゃん猫さん、他にもたくさんの方から二郎さんもメッセージを頂戴しています。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
残り時間もわずかになりましたが、
はい、
来週はテーマが変わります。
究極のガンダムファイト G ガンダム集中講義。
あらあらあらあら、なぜ今急に G ガンダムの特集をするのかしら。
なんでなんで。
深い理由があるんですよ。
宿題で眠られない
眠れない林だってことで、ええ、はい、お別れの時間となりました。聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、また来週。